特集1、お邪魔します。あなたの町の財界さん。暮らしの何でも相談窓口。市では市内各中学校区に1箇所ずつ高齢者のための相談窓口を設置しています。それは在宅介護支援センター。利用者の皆さんには財界さんと呼ばれています。高齢者やその家族が元気に過ごすための相談を受けたり、手助けをしたりする窓口です。その活動を紹介します。在宅生活相談、介護福祉相談。高齢者の生活や介護の悩みなどについて、専門知識の豊富な職員が相談に応じます。相談費用はかかりません。秘密は厳守します。地域への訪問。一人暮らし高齢者や、高齢者世帯などを対象に定期的に各世帯を回ります。気になること、不安なことなど何でも話してください。在宅介護支援センターの職員は身分証明書を携帯しています。不審に感じる場合は身分証明書を確認するか、介護保険課へ問い合わせてください。写真。数ヶ月に一度訪問しているつつきさん宅。在宅介護支援センターとの相談で手すりを設置するなどして、夫婦とも元気に暮らしています。高齢者世帯への訪問の様子。写真終わり。高齢者福祉サービスの紹介、利用手続きの代行。週4回まで昼食を配達する給食サービス。電話で安否を確認する福祉電話など、市の様々な高齢者福祉サービスを紹介します。また、高齢者用杖を給付します。本人の状況により、適切なサービスを紹介するとともに、手続きを代行します。一部要件あり。福祉用具、住宅改修の相談。在宅介護支援センターでは、主な福祉用具を展示しているほか、福祉用具のカタログを用意しています。使用する本人の状態に応じた福祉用具を紹介します。また、住宅リフォーム補助金などの制度紹介や、介護保険による住宅改修の相談にも応じます。症状や生活スタイルに合った効果的な改修への助言をします。家の中に手すりを設置したい、介護ベッドを検討したい、金額が知りたい、など、親身になって相談に応じます。介護保険制度の紹介。介護保険制度の利用について相談に応じます。また、転倒、骨折予防、閉じこもり予防、認知症予防など、介護予防についても、生活の仕方や高齢者向けの講座などを紹介します。財界さんの一日。在宅介護支援センター東畑の職員。宮田博子さんの一日に密着しました。あくまで一例です。日により、また各センターにより内容が若干異なります。午前9時、地区内の一人暮らし高齢者、高齢者世帯の訪問に出発。各世帯を訪問し、日常の困っていることや、受けているサービスの感想などを聞く。訪問先の予定が細かく書かれた宮田さんの手帳。元気な顔が見られないと不安だとか。正午、午前中の個別訪問を終了。午後1時半、月1回の地区民生委員の会議に出席。地域の住民についてよく把握している民生委員の話に耳を傾ける。午後3時、地域の高齢者の介護保険申請や住宅改修の事後評価表などを市役所に提出。午後3時半、住宅の改修や福祉用具の購入をした家を訪問し、使い勝手などを聞く。午後4時半、事務所に戻り、本日の訪問内容の記録や市役所へ提出する書類などを作成。ありがたいです。小出久子さん、泉町。数年前から一人で暮らしています。宮田さんがよく顔を見に来てくれるので嬉しいです。 調子はどうですか?と声をかけてもらえるとほっとします。よく気がついてくれて、先日は電気点検の手続きをしてくれました。今は息子や近所の人も様子を見に来てくれているし、体も健康に暮らせています。でも私一人で生活しているので、何かあったらと考えると不安になります。宮田さんは介護のこともいろいろ知っているので心強いです。助け合う存在です。早川昌司さん、名松地区民生委員。民生委員として地域が住みよい町になるよう見守りをしています。もちろん地域での見守りは私たちや近所の人、町内会だけでは足りないので、財界さんの存在は大きいですね。相談を受けたり、できる範囲で手助けをしたりしますが、大変なケースや手厚く見守りたい人などは、積極的に財界さんにも声をかけます。これまで認知症の人や介護保険サービスの必要な人など、様々なケースを協力しながら解決してきました。お互いに助け合える存在ですね。姉の介護でお世話になって。酒井さん、場外理長。今年の7月、県外で暮らしていた姉を家に呼び寄せました。一人での生活が難しくなってしまったからです。こちらに来てすぐの頃は、立って歩くことができないほどで、入浴やトイレも私たちが手伝わなければなりませんでした。姉の住所変更などで市役所に行った際に、窓口で在宅介護支援センターのことを知り、その日のうちに問い合わせました。すぐに宮田さんが来てくれて、姉の状態を見ながら、福祉用具や住宅リフォーム補助金の紹介など、状態に合ったアドバイスをしてくれました。介護なんて、それまで人ごとでしたから、面倒を見ると決めたものの、全く未知の世界でした。紹介してくれた介護ベッドや、手すりなどの設置のおかげで、姉はしっかり歩けるようになったし、入浴なども一人でできるほど元気になってくれました。紹介するだけではなく、きちんと手すりが役立っているか、福祉用具が姉に合っているかを見に来てくれて、今後の相談もできるので、本当に助かっています。宮田さんが来てくれるたびに、これからもよろしく、と声をかけているんです。こんな時にも財界さん。介護保険制度の講師役として、各地域の集まりや高齢者のお話し会などで、介護保険制度や介護予防の話をすることもあります。ぜひ皆さんの地域の集まりに声をかけてください。介護者の集いにも、各地域福祉センターで開催している介護者の集いに、相談役として出席しています。パンフレットを配布しています。各地区の福祉センターでは、担当地区の在宅介護支援センターが作成したパンフレットを配布しています。ぜひ手に取ってみてください。ぜひ相談してください。馬谷のりえ、市介護保険課。在宅介護支援センターには、知識や経験が豊富な職員たちが揃っています。実際に皆さんのお宅に伺って、どんなことに困っているのか、どんな解決方法があるのかを一緒に考えます。在宅介護支援センターは、地域の身近な相談窓口です。高齢者の家族や、今は元気だけど、なんとなく不安だという人も、ぜひ相談してみてください。ご相談ください。あなたの町の財界さん。東山中学校区、在宅介護支援センター八千代、東栄町、八千代在宅ケアセンター内、電話 97-1818。笹目中学校区、在宅介護支援センター八千代住吉、住吉町八千代病院内、97-8069。安城北中学校区、在宅介護支援センター明日の里、 別郷町特別養護老人ホーム明日の里ホーム内 76-6135 安生中学校区在宅介護支援センター松井法連町安城老人保健施設内 72-5112 第4金曜午前10時から午後3時に安生福祉センターで出張相談あり安城西中学校区在宅介護支援センター安穏館深間町特別養護老人ホーム安穏館深間内 71-3173 安城南中学校区在宅介護支援センター厚生安城町介護老人保健施設青海安城厚生病院併設内 77-9948 名称中学校区在宅介護支援センター東畑東畑町特別養護老人ホーム東畑内 73-8210 桜井中学校区在宅介護支援センター小川の里小川町特別養護老人ホーム小川の里内 73-3535 詳しい場所などを記載した介護サービス事業者マップを介護保険課各地区公民館各地区福祉センターなどで配布しています。以上の問い合わせ介護保険課71-2226